声の広報岩出、平成22年11月第56号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。私たちみんなで作る安全安心まちづくり第2回、自分でできる防犯ワンポイントアドバイス。県知事選挙の投票日は11月28日日曜日。平成21年度岩出市決算状況。第13回紀州根室寺各番祭り。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。岩出中学校と岩出第二中学校の屋上に太陽光発電パネルを設置しました。これにより年間の CO2 削減量が合計およそ13トン見込まれ、電気料金も年間で合計およそ40万円の節減が見込まれます。また環境教育の教材としても活用していきます。紙面には岩出中学校の屋上に設置された太陽光発電パネルの写真が載せられています。イメージキャラクターの総平ちゃんも節減に協力してねって言っています。
連載企画、私たちみんなで作る安全安心まちづくり第2回、自分でできる防犯ワンポイントアドバイス。先月号では割れ窓理論を軸に、地域で住民皆様が身近な犯罪を減少させることによって、岩出市全体の犯罪を減少させ、犯罪のない安全で安心な町にしましょうと述べました。それではどうすればよいのでしょうか。小さな犯罪から減らすことを視点に考えてみたいと思います。確実に施錠する。岩出市で発生する街頭犯罪で最も多いのは自転車盗難です。自転車盗難は本年6月末時点で85件発生しておりますが、そのうち無施錠は48件でした。また昨年の自転車盗難は201件発生しており、そのうち128件が無施錠でした。つまり自転車盗難の半数以上が鍵をかけていないために盗まれたということになります。その他にもオートバイ盗難、自転車盗難でも鍵を抜いていないがために盗まれた数は相当数あります。次に一般的に車上荒らしといえば、車内のカーナビやカバンが盗まれることを指すように思いますが、統計上で言えば車内に置いているもの、例えばカバンや財布、CD などが盗まれれば車上狙いといい、車の付属品、例えばカーナビやカーオーディオが盗まれれば部品狙いといいます。車上狙いが部品狙いよりも多く発生しています。単純な比較として車の中の付属品を盗まれる数よりも車の中に置いていたものが被害に遭う方が多いのです。これを見ても車内に貴重品を置かない対策を取ることで車上狙いの数を減らすことができます。さらには侵入盗の犯罪率も岩出市は県下ワースト1位となっておりますが、これも施錠なしが3割から4割あることがわかります。平成21年の数字を見ても、自転車などの乗り物の鍵を確実に行い、車内に物を置かず、家の施錠を確実にしていれば単純な数字ですが、292件を減らすことができたということになりますし、本年6月までの数字を見ても、111件もの犯罪を減らすことができたといえます。もちろん、犯罪を減らすということは、皆様方のご協力のもと、さまざまな活動があってのことですが、乗り物の鍵をする、車の中には物を置かない、家の施錠を行うという簡単にできることを確実に実践することにより犯罪を減らすことはできるのです。つまり 市民の皆様には家族・地域ぐるみで確実に施錠を実践していただくことがポイントです。自分でできる防犯ワンポイントアドバイスでした。和歌山県知事選挙の投票日は11月28日日曜日です。投票時間午前7時から午後8時。ただし境谷押川投票所は午後7時までです。投票できる方は満20歳以上で3ヶ月以上岩出市に住所を有し、岩出市の選挙人名簿に登録されている方です。投票日当日は送付された投票所入場券を持参し、入場券に記載されている投票所で投票してください。投票できるはずなのに入場券が届かない場合や紛失した場合などは市選挙管理委員会までお問い合わせください。仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所で投票することができない方は期日前投票ができます。期間は11月12日金曜日から27日土曜日。時間午前8時30分から午後8時まで。場所は岩出市役所1階第一会議室です。不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院などをされている方はその施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。他の市町村に滞在されている方は滞在先の市町村で不在者投票ができますが、手続きが必要となり時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。また次の1あるいは2に該当する方は郵便などにより自宅で不在者投票ができます。1、交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害にあっては1級または3級、免疫、肝臓の障害にあっては1級から3級までであるものと記載されている方。2、交付を受けた介護保険の被保険者証に要介護5であるものと記載されている方です。なお、郵便などによる不在者投票をしようとする場合は事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙公報は投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また各公共施設にも用意します。なお、新聞を購読されていない世帯には郵送させていただきますので、市選挙管理委員会までご連絡ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 選挙管理委員会へどうぞ。
平成21年度一般会計及び特別会計決算額について。平成21年度一般会計については、歳入が155億6436万円で、これは前年度に比べて 1.2% の減。歳出は152億2279万円で、前年度に比べて 1.4% の減となりました。各特別会計決算額及び公営企業会計決算額など決算の詳細内容については、決算特別委員会審議後、広報にてお知らせいたします。平成21年度財政健全化判断比率の状況について。健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率の各指標に対し、早期健全化基準または経営健全化基準が設定され、これを上回ると 財政状況が悪化した要因の分析を踏まえ、財政健全化計画の策定などが義務付けられます。今のところ暫定値ですが、岩出市はこのいずれの指標に対しても基準を下回っているので、健全な財政状況と考えられます。平成22年度補正予算の状況について、平成22年度一般会計当初予算額は139億1450万円でした。上半期において1259万円を追加し、歳入歳出それぞれ139億2709万円になりました。補正の主な内容は、社会資本整備総合交付金の交付減額による各事業費の減額、児童扶養手当の制度改正による扶助費の追加、小中学校準要保護の対象枠拡大による扶助費の追加、下中島畑線新設改良事業の前倒し施工、豪雨被害による災害復旧事業などの事業費などです。平成22年度特別会計については、国民健康保険特別会計、老人保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業特別会計において補正予算を組んでいます。以上、決算額予算額について詳しいことは市役所総務部総務課財務室へお尋ねください。
下水道事業区域が拡大されます。岩出市では下水道整備を効率的かつ効果的に推進するため、県と紀の川市と連携して紀の川中流流域下水道事業を実施しています。流域下水道事業とは、長浄化センターの終末処理場および幹になる下水管流域幹線を県で整備し、各家庭から県の流域幹線までの下水管を市が整備するものです。岩出市では平成13年度からおよそ149ヘクタールを第1期事業区域として着手し、平成17年度には第2期事業区域として308ヘクタールに拡大しております。また本年度8月から第3期事業区域として179ヘクタールを新たに定め、合計487ヘクタールとしております。今後も下水道整備の拡充を図ってまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 上下水道工務課までどうぞ。下水道事業区域についてでした。
ニュース岩出。民生委員児童委員としてその職務に精励し、功績が顕著であるとして、去る10月5日和歌山県社会福祉功労者表彰式におきまして、相谷の岡上哲夫さんが和歌山県知事感謝状を受賞されました。第5回岩出市文化祭開催のお知らせです。テーマは輝かそう文化の花。生涯学習を考える集いとして、11月5日金曜日午後6時30分から並木元子マリンバコンサート、マリンバで楽しむクラシックの夕べが開催されます。式典は11月6日土曜日午前9時から、作品展示と芸能発表は11月6日土曜日と7日日曜日です。場所は市民総合体育館など、お問い合わせは市役所電話 62-2141 文化祭実行委員会事務局へどうぞ。なお、詳しくはプログラムをご覧ください。第13回紀州根ごろじ各番祭りのお知らせです。11月27日土曜日午前9時30分から午後3時30分まで根ごろじ境内で開催されます。 紀州根室寺各番祭りは、多くの方に岩出の歴史、根室寺と周辺の歴史、文化に興味を持っていただき、これを体感していただくため、根室寺開祖の各番上人のお名前をいただき開催するものです。内容は、能舞、民族芸能、鉄砲隊の演舞など、お茶席や各種体験コーナーとして、根室塗り、根室山散策ウォーク、語り部ツアーなどがあります。体験コーナー、ツアーなどは参加無料ですが、当日の申し込みが必要です。お問い合わせは、岩出市観光協会、電話 62-7101 へどうぞ。平成23年度、保育所・保育園入所の申し込み書配布及び受付についてお知らせします。入所申し込み書は次のところで配布しています。各岩出市立保育所、私立の白百合保育園、桜保育園、岩出第二保育所、及び岩出市役所福祉課です。入所申し込み書の受付は、平成23年4月に保育所へ新規入所を希望される方、及び現在保育所へ通所されている方で、転園を希望されている方のみ受付を行います。継続希望の方は、保育所から継続申し込み書をお渡ししますので、期日までに提出してください。入所できるのは、家庭での保育にかける児童です。入所申し込み者が定員を超えた場合は、入所審査会で厳正な審査を行って入所決定いたします。その場合、希望の保育所に入所できない場合がありますので、ご了承ください。入所申し込み受付日には、必ず入所予定児童と同伴してください。なお、定員、受付日など詳しくは、市役所、電話 62-2141、福祉課、保育所係までお問い合わせください。第5回岩出市民運動会盛会に終わる。去る10月11日体育の日に、大宮緑地総合運動公園において、第5回岩出市民運動会が盛大に開催されました。運動会、演技種目はもちろん、アトラクションとして実施いたしましたペタンクやグランドゴルフ大会などにも、市民の皆様方に多数ご参加をいただき、誠にありがとうございました。広報岩出の音声データをウェブサイトで配信中。朗読グループ岩出弥生会の協力により、目の不自由な方や高齢の方向けに広報岩出を朗読した音声データを6月号からウェブサイトで公開しています。声の広報岩出として公開している音声ファイルは MP3 形式で、各月号ごとにファイルをそのままクリック、あるいはダウンロードして再生できます。なお、記事は時間の都合上一部割愛していますのでご了承ください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係へどうぞ。
平成22年度学校開放月間についてお知らせします。小中学校において県下一斉に、11月を学校開放月間と定め、授業や学校行事などを公開するとともに、学校の教育活動を説明する機会とし、保護者や地域の人々が学校への理解と関心を深め、地域ぐるみで児童生徒を育成する機運を高めるために行います。次の日程で学校開放を行いますので、できるだけ多くの方々のご来校をお待ちしています。岩出小学校、11月2日火曜日、授業公開、授業参観、学級懇談会。14日日曜日、創立125周年記念式典。24日水曜日、岩小祭り。山崎小学校、12日金曜日、授業参観と音楽コンサート。山崎北小学校、1日月曜日と5日金曜日、授業公開。2日火曜日、授業参観と懇談会。 28日日曜日、山北学園祭、根頃小学校、1日月曜日から5日金曜日まで授業公開、2日火曜日授業参観と懇談会、上岩出小学校、6日土曜日上小ふれあい祭り、15日月曜日と16日火曜日授業公開、16日火曜日授業参観と懇談会、中央小学校、6日土曜日土曜おもしろ教室、9日火曜日授業公開と講演会、岩出中学校、1日月曜日から30日火曜日まで授業と部活動公開、7日日曜日岩中リフォーム大作戦、10日水曜日1、2年の授業参観と3年進路説明会、11日木曜日ミュージカル山彦物語観劇会、18日木曜日総合文化祭、岩出第二中学校、1日月曜日感動祭、2日火曜日4日木曜日5日金曜日の3日間授業公開、5日金曜日1、2年の授業参観と3年進路説明会、時間など詳しいことは各学校へお問い合わせください。今年度より岩出市学びの日、学び月間を制定しました。市民の皆様の教育に対する関心と理解を一層深め、学校、家庭及び地域社会が連携して時代を担う子どもを育て、市民の皆様一人一人が生涯にわたって自ら学び合える土壌を育成することを目指し、岩出市学びの日、学び月間を設けました。岩出市学びの日は11月第1土曜日、岩出市学び月間は11月1日から30日までです。11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。人権について一緒に考えてみませんか。月間の趣旨、人権とは誰もが生まれながらにして持っている人間が人間らしく生きていくために犯すことのできない権利であり、人権尊重の社会づくりは最も根本的な課題です。誰にとっても住みよいふるさとを築くためには、一人一人が人権の主体者として自らの人権や他者の人権を尊重し、さらにはあらゆる人権問題を自分の課題として捉え、その解決に取り組んでいくという姿勢が求められています。岩出市では人権を考える協調月間に、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や街頭啓発活動などを重点的集中的に展開します。人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関団体などの連携協力のもと、総合的な人権啓発を推進していきます。11月1日から11月30日は同和運動推進月間です。月間の趣旨、同和問題の解決は全ての人々の人権が尊重される明るく住みよいふるさとを築くために最も重要かつ基本的な課題であり、これまで問題解決のための取り組みが延々と行われ、一定の成果を上げてきました。しかし残念ながら同和問題は完全に解決したとは言えず、今なお差別に苦しむ人々が存在しています。このような実態を踏まえ、一日も早い同和問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間による取り組みとの組み合わせにより、効果的な啓発活動をさらに推進し、差別がある限りその解決に向けた取り組みを続けるという決意のもと、同和運動推進月間に関係機関団体などとの連携を密にし協力を求めながら、集中的に各種啓発活動を実施していきます。 自治会活動に参加しませんか？自治会とは、それぞれの地域における身近な問題を共同で解決し、会員相互の親睦を図りながら、住みよい豊かな地域づくりを目指して活動する自主的な団体です。自治会活動について、地域の祭りや親睦行事活動などの自治会活動に参加することで、地域の皆様の交流の輪が広がり、地域の情報も多く得ることができます。そうすることによって、地域とのつながりを深め、防災や防犯、生活環境などの面において、安心して暮らせる地域づくりにつながります。自治会は地域の自主組織であり、活動内容は組織によって異なります。自治会を組織すると、市の補助制度が活用できます。一例として、振興助成金や集会所新築補助などの補助制度があります。自治会を作るには、新しく宅地開発されて自治会ができていない場合や、お住まいの近くの自治会への加入を検討されている方は、市役所総務課までご相談ください。住みよい、豊かで安心安全な街づくりを目指して、自治会へ積極的に加入願います。自治会加入などに関するお問い合わせは、市役所電話 62-2141、総務部総務課総務係へどうぞ。平成22年、秋季全国火災予防運動が実施されます。消したかな、あなたを守る合言葉。実施期間は11月9日火曜日から15日月曜日までの7日間。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。家具や衣類からの火災を防ぐために防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。以上、7つのポイントです。
税務課からのお知らせです。和歌山県では、平成23年度課税から、個人住民税の特別徴収を徹底します。特別徴収の仕組みは、毎年5月31日までに特別徴収義務者に対して、特別徴収税額決定通知書をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村ごとの合算額を納入していただくものです。納期の特例。従業員が常時10人未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。個人住民税の特別徴収のメリットについて、従業員給与所得者にとって毎月給与から徴収されるため納め忘れがありません。一人一人が毎日ごとに金融機関に出向く必要がありません。1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。普通徴収は年4回です。給与支払い者、特別徴収義務者にとって、所得税と違い、税額は前年の所得、給与支払い報告書などに基づいて、各市町村で計算し通知しますので、税額計算や年末調整の必要がありません。以上が特別徴収のメリットです。 11月11日木曜日から17日水曜日は税を考える週間です。11月の夜間納税相談日は18日木曜日です。以上についての詳しいことは市役所電話 62-2141 税務課へどうぞ。年末調整説明会のご案内です。平成22年分の年末調整の仕方、法定調書などの作成方法についての説明会を次の通り開催いたします。なお説明会では平成22年度税制改正事項をはじめ、国税電子申告納税システム e-tax の概要などについても説明いたします。開催日時は11月26日金曜日午後1時30分から3時30分まで、岩出市茨本の岩出市立市民総合体育館で行います。対象は紀の川市岩出市の方です。また11月24日水曜日午後1時30分から3時30分まで、桂木町町の町の桂木総合文化会館でも行います。対象は橋本市糸郡の方ですが、いずれかご都合のよい会場に出席していただいても構いません。お問い合わせは粉川税務署電話 0736-73-3301 または粉川納税協会 0736-73-2466 へどうぞ。地方税ポータルシステム L-TAX 機器などの全面入れ替えに伴うサービス一時停止のお知らせです。停止するサービスは L-TAX に関するすべてのサービスがご利用いただけません。利用届出、電子申告、電子納税、電子申請届出などです。サービス停止期間は11月18日木曜日から25日木曜日まで、26日金曜日からは通常通りご利用いただけます。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。11月26日以降は次の通りとなります。 L-TAX をご利用いただける時間が1時間延長され、午前8時30分から午後9時までになります。 Windows 7とインターネットエクスプローラー8がご利用いただけます。 L-TAX をご利用いただけるパソコンの主な環境は次の通りです。 Windows XP、SP3 と Vista SP2 と7、インターネットエクスプローラー7と8です。これ以外の環境では動作保証をしていません。L-TAX 地方税ポータルシステムとは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。L-TAX は運用開始後5年が経過し、ハードウェア機器の耐用年数の問題や電子申告などのサービス利用件数の増加に対応するため、機器などの全面入れ替え作業を11月まで実施しています。社団法人地方税電子化協議会、 L-TAX サポートデスク電話 0570-081459、 全国どこからでも市内通話料金でご利用できます。利用時間は午前8時30分から午後8時まで、土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。L-TAX サービス一時停止のお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。はじめに、納期限のお知らせです。平成22年度、国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第5期、第1号被保険者65歳以上介護保険料普通徴収第6期、これらの納期限は 11月30日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。栄養改善教室、参加者を募集します。食べること、これは日常生活において欠かせないものであり、楽しみや生きがいにつながります。おいしく、楽しく、バランスよく食べることが大切です。岩出市では、介護予防事業として、栄養状態の改善、および低栄養状態を予防するための教室を開催しますので、ぜひご参加ください。定員は20人。ただし、応募者多数の場合は先着順になります。対象は、岩出市に住民登録されている、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方です。内容は、栄養改善についての講義、および栄養指導です。日時、11月30日から12月21日までの毎週火曜日、4回です。時間は午前10時から正午まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室です。受付期間は11月1日月曜日から12日金曜日まで。ただし土曜、日曜、祝日は除きます。申し込みおよび問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 介護保険係です。
年金受給者の皆さんへ、扶養親族等申請書のお知らせです。老齢や退職を支給事由とする年金は雑所得として所得税の課税対象とされています。ただし障害年金や遺族年金は課税されません。課税対象となる受給者は、年齢65歳未満で年金額が108万円以上、あるいは65歳以上で年金額が158万円以上の方です。対象となる方には、毎年11月上旬に日本年金機構から、扶養親族等申告書が送付されますので、提出期限までに必ず提出してください。この申告により、翌年の年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘れると、各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、年金以外に収入のある方は確定申告が必要です。国民年金加入者の皆さんへ、社会保険料・国民年金保険料控除証明書が送付されます。その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市民税の社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受けるためには、納付見込みを含む国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。このため、社会保険料・国民年金保険料控除証明書が11月に日本年金機構から送付されます。ただし、平成22年10月1日から12月31日までの間に初めて納付された方には、平成23年1月下旬に送付されます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合でも、ご本人の社会保険料控除に含めることができますので、ご家族宛に送付された控除証明書を添付の上、年末調整または確定申告を行ってください。以上、扶養親族等申請書や社会保険料控除証明書についてのお問い合わせは、和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841、 または岩出市役所、電話 62-2141 国保年金係までどうぞ。後期高齢者 健康診査を受けてみませんか？この検診は糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するために和歌山県後期高齢者医療広域連合が実施するものです。対象者は後期高齢者医療保険に加入されている方で、8月から翌年の2月末まで実施されます。自己負担額は600円です。申し込みを忘れている方も随時申し込みができます。ただし誕生月の前月末までに検診を受けられた方は申し込みができません。誕生日で75歳になる方は和歌山県後期高齢者医療広域連合から申請はがきが届きます。検診の内容は問診、身体計測、診察、血圧測定、血液化学検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査ですが、血圧の結果などにより医師が必要と認めた場合は心電図検査、眼底検査、貧血検査も実施されます。お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 保健医療係です。
生活環境のページから地球温暖化対策シリーズ30回目、マイバッグを持参しましょう。この取り組みは私たちのライフスタイルを見直し、マイバッグの持参を促進することでゴミの減量化、二酸化炭素の排出量の削減につながることになり、地球温暖化防止を図るものです。住民の皆様にはマイバッグの利用とレジ袋削減にご協力いただきますようよろしくお願いします。詳しくは和歌山ノーレジ袋推進協議会までお問い合わせください。電話は 073-441-2696 です。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障していたり正しい管理が行われていないと近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか？定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い適正な管理に努めましょう。保守点検とは、浄化槽の管理者は浄化槽の機能が正しく働き、放流水が基準内で流されるよう定期的に保守点検を行うことが法律で義務付けられており、検査結果を市に提出していただく必要があります。保守点検は専門の登録業者に委託しましょう。法定検査とは、浄化槽の管理者は毎年1回水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられており、検査結果を市に提出していただく必要があります。ただし新たに設置または行動および規模を変更した浄化槽については使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回受ける必要があります。検査は和歌山県水質保全センターに申し込んでください。電話は 073-432-6433 です。清掃とは、浄化槽を一定期間使用していると汚泥、スカムがたまり、放っておくと浄化する能力が低下し水域が汚濁されて周囲に迷惑をかけますので、清掃をすることが法律で義務付けられています。浄化槽の清掃は毎年1回しなければなりませんので、岩出市の許可業者において実施しましょう。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 生活環境課までどうぞ。
保健推進だより。インフルエンザワクチンの接種費用の負担軽減が受けられます。今年は今のところ去年のような新型インフルエンザの大流行は見られていませんが、 油断は禁物です。バランス良い食生活や十分な睡眠を心がけるとともに、外出後の手洗い、うがいの励行や予防接種を受けるなどの予防に心がけましょう。該当される方は接種費用負担が軽減されますので申請してください。平成22年度負担軽減対象者は生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方で、減免額は全額免除です。医療機関窓口で提示していただく書類、65歳未満の生活保護世帯の方は、市役所福祉課で発行している生活保護受給証明書と認め印をご持参ください。また、65歳以上で生活保護を受けている方は、予診票だけご持参ください。住民税非課税世帯の方は、総合保健福祉センター保健推進課で発行している新型インフルエンザ予防接種助成証明書と認め印をご持参ください。これら証明書の交付申請書受付時間は、平日午前8時45分から午後5時30分、ただし土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。また交付申請される方は原則として本人もしくは同一世帯の方に限ります。本人であることが確認できるものをご持参ください。なお、すでにワクチン接種された方で軽減の対象となる方は、領収書及び接種済証、印鑑、預金通帳など口座番号のわかるものをご持参の上、平成23年4月10日までに総合保健福祉センター保健推進課まで申請してください。日本脳炎予防接種が再開されました。平成17年5月30日から日本脳炎ワクチン接種の積極的な接種勧奨が差し控えられていたため、第1期における3回の接種を受けられなかったお子さんに接種の機会が確保されました。ただし第1期と第2期の狭間の年齢である7歳6ヶ月から9歳未満のお子さんは定期接種の対象外になります。過去に 1,2 回接種を受けたお子さんは、1期、初回2回、追加1回の不足分 1,2 回を7歳6ヶ月まで、また9歳から13歳未満の時に6日以上の間隔を置いて接種できます。1期を全く受けていない場合は、9歳から13歳未満の時に6日から28日までの間隔を置いて1期、初回2回を接種し、おおむね1年経過した時期に1期追加1回を接種できます。なお、7歳6ヶ月を超え9歳未満のお子さんは、今後9歳から13歳未満の間に接種できます。詳しいことはかかりつけ医師または保健福祉センター保健推進課へお尋ねください。長休日休館診療所夜間診療のお知らせです。平成22年11月20日土曜日から平成23年2月20日日曜日まで、土曜、日曜、祭日及び年末年始12月29日から1月3日に診療が受けられます。時間は午後8時から10時までです。診療科は内科です。小児科については和歌山市夜間休日応急センターで対応します。長休日休館診療所の場所は、紀の川市東大井350番地、電話は 0736-77-6410 です。11月の保険事業予定をお知らせします。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談です。場所は総合保健福祉センターです。献血にご協力ください。13日土曜日ミレニアシティオークア、26日金曜日エバグリーン岩手中房店、27日土曜日ネゴロジ角板祭り会場です。時間はいずれも午前10時から12時までと午後1時から4時までです。一般献血は 16歳から69歳の方、ただし65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。以上についてのお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 どうぞ。以上、保健推進だよりでした。11月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。日、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお知らせします。3日水曜日、青木歯科医院岩出市吉田、電話 61-0889。 7日日曜日、田原歯科紀の川市岸川町前田、 64-1080。 14日日曜日、宮本歯科医院岩出市川尻、 69-3993。 21日日曜日、山中歯科医院紀の川市岸川町高度、 64-2379。 23日火曜日、滝川歯科岩出市森、 63-0655。 28日日曜日、森歯科医院紀の川市小川、 73-2220 です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話で確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。
暮らしの情報、はじめに各施設の電話番号をお知らせします。岩出市役所および岩出市教育委員会、 62-2141、 総合保健福祉センター 61-2400、 地域子育て支援センター 62-3362、 クリーンセンター 62-0814、 市民総合体育館 62-0370、 民族資料館 63-1499、 岩出図書館 62-7222、 岩出警察署 63-0110、 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、近所に相談できる人がいない、また子育てに自信がないなど悩みを持つ保護者に対する支援として、就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びなどを実施しています。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間です。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。では12月の開放日、保育所名、電話の順に申し上げます。9日木曜日、山崎北保育所 62-0732。 14日火曜日、山崎保育所 62-2844。 16日木曜日、上岩出保育所 62-2814。21日火曜日、根頃保育所 62-2701。 22日水曜日、岩出保育所 62-2402 です。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。子育てサークルのご紹介です。岩出市に住んでいるお母さん、一緒に子育てを楽しみましょう。今月の紹介サークルは、双子ちゃん。双子ちゃんの子育てならではの育児の大変さや楽しさ、嬉しさなどをおしゃべりしませんか？日時は第2金曜日午前10時から正午まで。場所は 岩出市総合保健福祉センター3階小ホールファンファンルーム内。対象は終演前までの双子ちゃん。お問い合わせ先は電話 62-3362 岩出市地域子育て支援センターです。また他の子育てサークルについては岩出市ウェブサイトをご覧ください。幼児の応急手当講習会のお知らせです。幼児のかけがえのない生命を守るため、日頃起こりやすい事故や緊急時の対応について応急手当の知識と技術を学びませんか。日時は11月25日木曜日午前10時から11時。場所は長消防組合防災センターです。対象は子育て中の保護者15組です。希望の方は4日木曜日から20日土曜日まで電話でお申し込みください。お申し込み先は電話 62-3362 岩出市地域子育て支援センターです。成人講座のお知らせです。11月は行政講座として2つの講座があります。1つ目は男女共同参画についての人権講座。講師は市長公室長の湯川義彦さん。2つ目は岩出市の各種がん検診についての健康講座です。講師は保健推進課保健師の梅田由紀さんです。日時は11月20日土曜日午後1時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講座に申し込んでいない方も傍聴することができます。事前連絡は不要です。パソコン技術教室受講生募集のお知らせです。2つの教室があります。まず1つ第3回ワード初級教室です。内容はワードでの文書作成。テキスト代は800円です。日程は11月21日、12月5日、12日、19日、いずれも日曜日、午前10時から正午までです。二つ目、第2回ワード中級教室。内容は、はがきやチラシ作成。テキスト代600円。日程は、11月21日、12月5日、12日、19日、いずれも日曜日、午後1時から午後3時までです。応募資格は、岩出市民の方、学生は除きます。いずれの教室も定員は24人。場所は、非仙台地区公民館。応募方法は、完成はがきに1または2を選択して、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、岩出市西の209、岩出市役所、障害学習課公民館係まで、11月10日水曜日必着でお申し込みください。なお、申し込み者多数の場合、初めての方優先で抽選となりますので、ご了承ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、障害学習課公民館係へどうぞ。平成22年度秋季企画展ネゴロジと能面が開かれます。岩出市民族資料館では市民の方々に郷土の歴史文化に関心と理解を深めていただくことを目的に秋季企画展を次の通り開催いたします。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室。期間は11月3日水曜日から28日日曜日。ただし9日、16日、24日は休館日です。紀州徳川家ゆかりの能面、能面に関する資料など展示しています。また記念公演として11月13日土曜日午後1時30分から3時まで 岩出市民族資料館2階大会議室で紀伊徳川家と能根室寺能面の歴史的位置と題して和歌山県立博物館学芸員の大河内智之さんの講演があります。入場は無料です。なお民族資料館の開館時間は午前9時から午後5時、入館は午後4時30分までです。お問い合わせは電話 63-1499 岩出市民族資料館へどうぞ。
ディーブル市町村フォロー事業として第3回岩出市男女共同参画推進講座が開かれます。災害が起こったら、体験談から学ぶ避難所が抱える問題、近い将来高い確率で発生すると言われている東南海・南海地震や大規模災害が発生したら、阪神・淡路大震災の体験談を聞いて、日頃からできる防災や災害復興について男女共同参画の視点から考えてみませんか。日時は11月24日水曜日午後1時30分から午後1時から受付です。場所は岩出地区公民館1階大会議室。対象者は18歳以上の岩出市民または岩出市にお勤めの方です。定員は50人。講師は NPO 法人ウィメンズネット神戸代表理事マサイ玲子さんです。一時保育があります。満1歳から就学前までのお子さんをお預かりします。事前申し込みは11月12日金曜日までです。参加には申し込みが必要です。申し込み方法、氏名、年齢、住所、電話番号、一時保育の有無を電話、ファックス、メールのいずれかでお申し込みください。11月15日月曜日が締め切りです。申し込み問い合わせ先は岩出市市長公室男女共同参画担当、電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 E メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。日曜消防講座のお知らせです。毎月第1、第3日曜日に那賀消防本部防災センターで防災や救急救命に関する講座を行います。3つあります。普通救命講座、対象は中学生以上。日時は11月21日、12月19日、平成23年1月16日、2月20日、3月20日、午前9時から正午まで。幼児の応急手当講座、一般が対象です。日時は11月7日、12月5日、3月6日、午前9時30分から11時30分まで。お好み講座、毎月第1、第3日曜日の午後に受講者の要望に応じて防災体験学習を行います。いずれも受講料は無料です。問い合わせは那賀消防本部防災センター、電話 61-7259 へどうぞ。今月の行政相談、消費生活相談は次の通りです。行政相談は11月17日水曜日午後1時から4時まで。場所は上岩出地区公民館。消費生活相談は11月9日火曜日午後1時から4時まで。場所は市役所2階第4会議室。相談員は NPO 法人和歌山クラシファイド相談員です。いずれも相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。人権相談のお知らせです。日時は11月9日火曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。女性の人権ホットライン強化週間のお知らせです。夫やパートナーからの暴力、職場などにおけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為など女性の人権に関わるすべての問題について、法務局職員または人権擁護委員が電話相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守いたします。期間は11月15日月曜日から21日日曜日まで。時間は午前8時30分から午後7時まで。ただし土曜日、日曜日は午前10時から午後5時までです。問い合わせは和歌山県人権擁護委員連合会電話 0570-070-810、全国共通ナビダイヤルです。皮膚がん無料相談のお知らせです。日時は11月20日土曜日午後1時から4時まで。場所は和歌山市民会館1階市民ホール。特別講演が午後1時から2時まで。黒い皮膚のできもの、ほくろのがんを中心として、関西医科大学皮膚科学教室准教授是枝聡先生の講演です。皮膚がん無料相談が午後2時から4時まで。問い合わせは和歌山県立医科大学皮膚科学教室電話 073-441-0661 へどうぞ。平成22年度岩出市市民バレーボール大会を開催します。主催は岩出市バレーボール協会。日時は11月14日日曜日午前9時30分から。会場は岩出市立体育館。参加料は1チーム1500円。申し込み期日は11月7日日曜日まで。申し込み及び種目、参加資格など詳しいことは、岩出市茨本 63-2 総合体育館内スポーツ健康係、電話 62-0370 または岩出市バレーボール協会事務局原田さん、電話 61-3248 へどうぞ。
岩出市成人式のお知らせです。開催日時は平成23年1月10日祝日、午前9時30分受付、10時開式です。対象者は平成2年4月2日から3年4月1日までに生まれた方。内容は式典、記念撮影、記念イベントなどです。場所は岩出市立市民総合体育館です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 生涯学習課へどうぞ。税務署からのお知らせです。相続または贈与などに係る生命保険契約や損害保険契約などに基づく年金の税務上の取り扱いの変更について、この度遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこでこのような年金にかかる税務上の取り扱いを改めることとしましたのでお知らせします。これにより平成17年分から21年分までの各年分について、所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。お手数をおかけしますが、 公正の請求または確定申告など必要な手続きをしていただきますようお願いいたします。この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付の手続きについては国税庁のホームページ www.nta.go.jp をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。平成17年分について早い方は平成22年12月末が還付できる期限となりますので、早めの手続きをお願いします。受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。お問い合わせはココア税務署電話0736-73-3301へどうぞ。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はさつまいもと小豆のおこわです。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料は5、6人分です。もち米5合、700グラム、さつまいも300グラム、小豆1合130グラム、塩大さじ2分の1、黒ごま少々。では、作り方です。小豆は前の日に茹でておきます。もち米も前の日に洗い、小豆の茹で汁を加えた水につけておきます。さつまいもは皮をむき、2センチのサイコロに切り、水につけてアクを抜いておきます。蒸し器に敷き布を敷き、水を切ったもち米とさつまいもを混ぜて入れ、強火にかけ、蒸気が上がってから20分間蒸します。20分蒸したのを一旦火から下ろして、塩と茹でておいた小豆を混ぜ、もう一度蒸し器にかけ、5分くらい、小豆に十分火が通るまで蒸します。おくわが蒸し上がったら、火から下ろしてボウルなどに移し、手早く粗熱を取ります。器に盛って入り黒ごまを振り、出来上がりです。おにぎりにしても美味しいです。料理のご紹介でした。差別をなくす人権作文入選作品を紹介します。今月は岩出中学校1年南亜希さん、かっこいい女性。皆さんは人権を守っていますか？私はこの前、家族で京都に行きました。車で行かなかったので、電車を使用しました。私は早く座りたいとずっと思っていました。立っていると足が痛くなり、すぐ疲れるからです。そして、やっと電車が来て、私は早く乗りました。私は、よかった、と思いました。そして電車が動きました。私は少しだけ周りを見渡しました。すると、私の前に杖をついたおじさんが立っていたのです。私は席を譲ろうと思いましたが、そんなことをすると、みんなが私を見て、家族にも、何やってんのみたいな視線で見られるのが嫌だったから、怖かったから私はできませんでした。それから少し時間が経って、次の駅に止まろうとしたとき、若い女の人が席を立って、杖をついているおじさんに、席空いたのでどうぞって言いました。私はその女の人のことがすごくかっこいいなと思いました。そのおじさんもにっこりして、ありがとう、ありがとうと何回も言っていました。私はその二人をじっと見ていた自分が恥ずかしいなと思いました。私の方が先に気づいていたのに、もっと早く席を譲れていたら、おじさんは少しでも楽だったのになと思いました。でも、この二人を見ていると、すごく素敵だなと思いました。私もこの女の人のように、 かっこいい女性になりたいなと思いました。それから少し時間が経って、私たちも電車を降りました。それからバスに乗りました。バスに乗る人がたくさんいて、外国人の人もたくさんいました。私とお姉ちゃん二人で乗って、その後ろにお父さんとお母さんが乗りました。私とお姉ちゃんが乗っている隣の席に、外国人の男の人が乗ってきました。そしてバスが進み、止まりました。たくさんの人が一斉に降りました。私も早く降りようと思い、行こうとしたら、お姉ちゃんに服をつかまれました。私はお姉ちゃんの顔を見ました。すると、お姉ちゃんがどっか向いていました。その方向を見ると、あの外国人の人がにっこり笑って、どうぞって言ってくれました。その時はすごく嬉しかったです。私はこの人みたいに気遣いのできる優しい人になりたいなぁと思いました。人権作文でした。第28回人権の花運動の審査結果について、和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として、県内の小学校を対象に、毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内95校からの応募があり、審査の結果、岩出市での入賞校が次の通り決定されましたのでお知らせします。優秀賞、山崎小学校、奨励賞、山崎北小学校、根頃小学校、中央小学校、上岩出小学校、以上です。
那賀消防組合が感染予防対策機器、オドン滅菌装置一式3機を導入しました。昨年、日本中で感染が拡大した新型インフルエンザをはじめ、他の感染症や今後心配される新型ウイルス、細菌などの感染防止対策として、オドン滅菌装置一式を中消防署、東消防署、南消防署にそれぞれ設置しました。これらの機器の導入により、あらゆる感染症に対しても薬剤の使い分けをすることなく、短時間で救急車内などの滅菌が可能となり、傷病者、救急隊員の感染を未然に防ぎ、次の出動準備を迅速に行えるようになりました。岩出警察署からのお知らせです。路上駐車、迷惑駐車はやめましょう。駐停車、禁止場所に駐車することや、路上を車庫代わりに駐車することは違反です。駐停車、禁止の標識がなくても、交差点と交差点の側端から5メートル以内、横断歩道と横断歩道の前後5メートル以内、消火線から5メートル以内、車の出入り口から3メートル以内、個人の車庫や駐車場も含みます。駐車車両の右側余地が 3.5 メートル以上ない場合など、法律で駐停車が禁じられている場所もたくさんあります。短時間でも違反場所でなくても、道路上に駐車すると迷惑する方がいます。緊急車両の通行にも支障が出ます。交通法規を守り、快適な交通環境を作りましょう。思いやりの心を忘れずに。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 へどうぞ。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。花と緑の教室は秋の原色押し花の作り方です。11月8日と15日の月曜日午後1時30分から4時までです。気軽にちょこっと本間門体験。テーマは観覧の栽培です。11月14日日曜日午後1時30分から3時までです。
花、木などの作品展示会のご案内です。6日土曜日と7日日曜日、秋の三草展、6日土曜日から8日月曜日まで第56回盆栽展、6日土曜日から23日火曜日まで水彩画教室展、13日土曜日と14日日曜日第43回観覧展、20日土曜日と21日日曜日古典植物展、20日土曜日から28日日曜日まで秋の原色押し花教室展、27日土曜日と28日日曜日野生蘭展、観覧お育ち展です。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、最終日は4時30分までです。ブルースカイフェスティバル、11月7日日曜日まで開催しています。11月3日の祝日はどんぐり細工体験、ネイチャーゲーム体験、草木染め体験などがあります。花と緑の相談コーナーも毎週土曜日午後1時から4時30分まで開設します。電話による相談や直接花や木を持参しての相談などに対して指導や助言を行います。緑化センターの休園日は毎週火曜日です。ただし11月23日火曜日は祝日のため開園し、翌日の24日水曜日を振り替え休園日とします。ご注意ください。以上に関する詳しいことは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へお問い合わせください。緑化センターからのお知らせでした。図書館へ行こう。気がつけばもう降りる駅。2010年第64回読書週間の標語です。10月27日から11月9日までの2週間は読書週間です。岩手図書館読書週間イベントのお知らせです。ハロー・ディア・エネミー80作品展、平和と寛容の国際絵本展は11月10日水曜日まで開催しています。時間は午前10時から午後5時までです。おすすめ紙芝居の展示も同時開催、紙芝居の実演も随時行います。また複製画展は11月9日火曜日まで開催しています。本と遊ぼう全国訪問お話し隊がやってくる。楽しいお話をたくさん載せて岩手図書館にお話し隊がやってきます。日時は11月23日祝日午前10時から11時10分まで、参加は無料です。絵本をたくさん積んだキャラバンカーがやってきます。お話を聞いたり絵本を見たり楽しいことがいっぱい、みんな来てね。主催は岩手市立岩手図書館、協力は講談社です。総合保健福祉センター図書室に子育て支援コーナーを開設しました。このコーナーは現在子育て中の方やこれから子育てをされる方のために、子育て関連の図書をおよそ1000冊集めました。妊娠、出産、食事、病気、遊び、しつけ、手芸など、またお父さん向け、おじいちゃん、おばあちゃん向けの育児書まで幅広いジャンルの図書を揃えています。このコーナーの図書も貸し出しを行っており、予約も可能です。本館、文館、文室への配送サービスもできますので、どうぞご活用ください。また、子育て関連情報が掲載されているパンフレットやチラシなども設置していますので、ご自由にお持ち帰りください。11月のお話し会のお知らせです。毎週日曜日、午後1時30分から岩手図書館お話室でお話し会を開催しています。7日と14日はお話しドロップス、21日と28日はお話の扉です。どうぞ聞きに来てください。11月の休館日のお知らせです。
岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と5日金曜日、8日月曜日、24日水曜日、30日火曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と3日水曜日、5日金曜日、23日火曜日、30日火曜日です。8日月曜日と24日水曜日は、岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。以上、本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
根頃公園墓地現地見学会を11月14日日曜日行います。お申し込みも受付します。また、同時に市内小学生の絵画展も開催します。時間は午前9時から午後4時まで。お申し込みを検討されている方は、認めの印鑑と身分証明書を持ってお越しください。お申し込みには住民票が必要ですが、委任状をいただければ手数料200円をお預かりして、当方で代理申請いたします。ご使用申し込みにあたっては、岩出市、紀の川市に1年以上継続して、住所または本籍を置いている方に限ります。なお、小学生の絵画展示は、市内小学校の協力を得て、トンネル内と東屋等に掲示します。ぜひ一度お越しください。詳しいお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 都市計画課までどうぞ。最後に9月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口52,927人。そのうち男性25,609人、女性27,318人、世帯数25,81世帯です。以上、声の広報岩出平成22年11月56号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西野 209、岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 へどうぞ。ウェブサイトアドレスは http://www.city-city.iwade.lg.jp/です。